それでは、始めたいと思います。はい。ですね、どうしよう。じゃあ今からビデオを撮りますんで、ビデオに映りたくない方、というのはですね、顔を隠していただいて、紙袋を用意しておりますんで、目と鼻のところを切り抜いていただければ多分大丈夫じゃないかと思います。いいですか？はい。今日は大変大勢の方に集まっていただいてありがとうございます。10人しかおりませんけど、多分ビデオを見られる方は分からないで大勢いると思うと思うんですが、ですね、メインは飲み会ですメインは飲み会なんですが、その前に勉強を少ししていきたいと思いますね。いろいろ詰め込んでいきたいと思います。皆さんの手元にですね、3枚かな、イントロダクションのページがあると思います。こちらの方からどんなことをやろうかということをですね、お話ししていきたいと思うんですが、イントロダクションの1、なんかチェスのボードが書いてある紙ですね。ごめんなさい、これテキストに印刷が急いでたもんで入らなかったんですね。で、今回やるダントツ事業戦略ミーティングということなんですけれども、一体戦略とは何だ。で、戦略っていうのはいろんな定義がありますね。で、これは時代とともに変わっていると思います。で、僕が今回、皆さんとシェアしていきたい、共有していきたい情報はどんな情報かというとですね、次の3つですね。業界地図を塗り替えていただきましょうと。で、競争するんではなく、新たな市場を創出するような革新的なアイデアを見つけていこうじゃないかと。そしてそのアイデアを聞いただけで背筋がゾクゾクとしてですね、自分本来のビジネスに出会えたと興奮し、夜も眠れなくなる。こういうビジネスが僕は戦略じゃないかなというふうに思うんです。昔はね、あのライバル会社を、憎きライバル会社を潰してやるんだというのが戦略でしたけれども、どちらかというと今は新しい市場の創出というのが大事だと思いますので、自分自身がモチベーションアップできる、ワクワクしてやった、これこそ自分のビジネスだったというようなものが僕は戦略だと考えております。それから、下りのエスカレーターではなく上りのエスカレーターに乗り込んで営業しなくても顧客が行列を作るようになると、お客さんの視点から見た魅力的な事業を構築しましょうということなんですが、下りのエスカレーターに登るとですね、大変です。乗ると一生懸命走っていてもどんどんどんどん下に下がっていってしまいます。で、今多くの事業が成熟期にありますので、これから衰退期に入っていく事業も多いと思いますが、そうしてそういった下りのエスカレーターの中に、乗り込んでいるとですね、皆さんがどんなに頑張って社員さんが夜12時まで1時まで仕事をしてもですね、残念ながらどんどんどんどん業績落ち込んでしまうということがありますので、それを気をつけていただきたい。だから全体的に今後5年間10年間どういう世の中になっていくんだということを考えるにはとても重要な時期だと思います、2005年というのは。で、さらにですね、システム化できるので、フランチャイズもしくは全国、さらには世界を見据えた展開も可能であると。しかもあなたの後に自らの役割に目覚めた次世代リーダーが多数引き継いでくれるということなんですね。ですからあなたがいなくても自動的に働き続けるということが大事なんじゃないかなというふうに思います。どうしてかというとですね、私も今やってるプロジェクトの中でいろんな経営者、80代70代の経営者の方のお話を聞いてるんですけれども、どうしても人間というのは肉体的に体力があります。40代でピークを迎える方もいらっしゃい、50代でピークを迎えられる方もいらっしゃいます。50代で借金を負ってしまうと大変です。あと10年20年で引退しなくてはいけないという時に借金を抱え込んでしまうとすごく大変なので、そうではなくですね、自分が働かなくてもですね、人部下が育ってですね、彼らの役割に気づいていただいて、皆さんの DNA を引き継いでいただける、こういうのがやっぱりシステム化、ということだと思うんですよね。で、この3つの、ポイントの中に戦略、私が考える戦略、これからの戦略というものが集約されていますが、詳しいことについては、講義を進める上でご理解いただけるところもあるんじゃないかなというふうに考えています。次、2番目ですね、2ページ目、本セミナーの目的とあります。 で、これダントツとなる事業戦略を構築しようということなんですけど、既存ビジネスの延命を図ることが目的ではありません。これははっきりしておきたいんですけども、まあ、今日の中にはいらっしゃると思うんですが、多かったのはですね、今の事業がすっごい落ち込んでるんで、なんとかこの事業をですね、マイナスからプラスに持っていきたいというふうに思いますが、このセミナーは残念ながらそれには当てはまりません。そういった場合にはまた別の戦略があります。例えば、ね、借金のリスケジュールをやったりですね、事業を大きくリーダーシップを作ってやっていくとか、そういう方法があるんですけど、今回は新しい市場をどうやって作っていくかということがメインになります。それからその発想法ですね、この発想法というものを習得してほしいというふうに考えています。ですから知識ではないということですね。発想法ということがメインです。で、圧倒的な戦略リーダーになるために合理的な判断、 EQ と IQ という言葉ありますけど、やっぱり合理的な判断ですね。今までの経営理論のように非常に合理的なキャッシュを生むような、そういった判断と、それから直感的判断 EQ ですね、イモーショナル、こちらの感情的とか、そちらの情緒的な部分、まあ、直感と言ってもいいと思います。だから合理的な判断と直感的な判断をバランスよく使うようになるということがとても大事だと思うんですね。で、私が学んできたのは MBA と言われる、どっちかというと合理的な判断で、外資系におりましたので合理的な判断をいろいろ要求されてきたわけなんですけど、中小企業の場合はね、どちらかというともうオーナーが独自の判断でやっていくことが多いので、特に今の時代も直感的なひらめき、これをいかに論理的に落とし込むかっていうのがものすごい大事だと僕は思ってるんで、このおやつをバランスよくね、使っていこうじゃないかと。で、今回、戦略リーダーになるためには次の5つのポイントが僕は重要だと考えてるんですけど、今回やるのは上の3つです。で、はじめですね、アイディア判断力。多分皆さんレベルの経営者になると合理的な判断をするよりもですね、まずはひらめきが来ちゃうと思うんです。こんなことやったら面白いんじゃないかと。で、経営者の特徴というのはひらめきが多すぎるんです。直感が多すぎるんです。だから小さいうちは直感で行動しても周りに迷惑をかけないんですが、大きくなってから直感で行動すると周りに迷惑をかけます。そこでですね、直感というのも実を言うと、直感が大事だって皆さん言うんですけど、経営者は直感で成功して直感で失敗します。これ大事なポイントなんですけども、ただ創業者経営者はですね、初め直感で成功したもので、ある程度組織を築いた後も直感で成功すると思い込んで直感で失敗するんです。でも一人で起業家で創業した時はいくらやったって痛くも痒くもないわけですから OK なんですけれども、そこで自分で浮かんできた経営者というのは非常に何て言うかな、センサー、精度の鋭いですね、アンテナを持っていると考えてください。ですから誰よりも先にアイデアをキャッチできるんです。でもそのアイデアの中には石ころもあればダイヤモンドもある。で、失敗するのは石ころを、わこれはすげえと思ってやり続ける経営者っていうのは5日の時点で大きく失敗しますんで、そうじゃなく浮かんできたアイデア、降りてきたアイデア、これが正しいのか、それともこれはうまくいかないのか、これを見極める判断力というのが大事だということですね。その執行法というか、そのチェック方法を今回やります。それから降りてきたアイデア、これはビジネスとしてうまくいきそうだと、いろいろ俺ヒントがあるけど、ヒントが浮かんできた中でもでもいきそうでやりたい、そうした場合にそれをきちっと最終的なチラシや E メールのメッセージまで落とし込む、商品のネーミングまで落とし込むための一貫性のある戦略と戦術、これが作れるかどうかなんですね。だからモデルを改善することができるか、これも合理的な思考ですね。このアイデア判断力とモデル構築力っていうのはどちらも合理的な発想でいけます。ある程度左脳でいけちゃうんです、論理的に考え。で、3つ目、非常識な発想力ですね。これあるアイデアが降りてきてもですね、それをプロモーションする、世の中に広げていくためにはすっごくクリエイティブなアイデアが必要になるかもしれません、ね、で、そのための発想力というのが必要なので、通常では発想しえない突破口を開くアイデア、こういったアイデアの発想法というものもみんなで
やっていこうじゃないかということですね。これは発想法のクラスではございませんので、ミーティングではありませんので、あまり時間は使えませんけど、でも皆さんが考える、なんかちょっと行き詰まったなっていう時に使えるテクニックをですね、皆さんと共有していきたいと思います。これは僕はもう非常識な発想力というのはすっごくよく使うんですけど、というのはやっぱり本を書かなくちゃいけなかったりですね、でもさっきのフリーター五右衛門じゃないですけど、非常識ですよね。コンサルタントがフリーター五右衛門を書くわけですからね、非常識だと思うんですけども、そうやって非常識な発想というのはどうやって出てくるかというと、こういったテクニックの中から出てきます。で、圧倒的な戦略リーダーになるために今回はこの3つをですね、中心にやっていくんですけど、じゃあ論理性とアイデアだけで OK かというとそうではなく、やっぱり実行力ですね。チームの人たちを社長のビジョンのもとに結集させて、社長が働かなくてもチームのみんなが一度立ち上げた後はうまくいくようにしなくてはいけないという実行力がありますし、これはもうチームリーダースキルですね、リーダーシップスキルです。でさらにですね、これを言うと皆さん、僕のお客が減るんですけど運命というのがやっぱありましてですね、この運命力ということですよね、これも大事だというふうに考える。でなぜそれは大事かというと、先ほど言いましたように、私のメンターである、この間亡くなりました近藤東太さんという、戦後大成功した、商社マンがいるんですけども、岸信介首相の、顧問役をやっていた人なんですが、その人は53歳の時に一大事業をやろうと決心して大失敗したんです。それで当時の金額で約6億ですね、1971年当時の6億ですから、今の金額でいうと60億ぐらいだと思います。その借金を負ってしまって、残り53から9年間ですね、62歳ぐらいまでずっと借金の返済に、それが人生だったわけですね。やっぱり楽ではないです。なぜならば年間、何十億も黙ってても入ってきた人ですよ。それがある判断ミスをしてしまって、どうなったかというと、10年間50から60にかけての10年間を借金を返すことに使ってしまった。もちろんそれがゆえにいろんな政治界での政界での活躍もできましたけれども、でもその10年間の借金を返済がなければですね、別のことにまた彼の人生はフォーカスできただろうというふうにも考えられるわけです。でそこで、実行しない決断はですね、実行する決断と同様大切ですと書いてありますね。で経営者というのは非常に前向きでないとやっていけないんですが、前向きであることがですね、あだになることがあります。特に大きくなった時ですね、まだ小さいうちはいいですけれども、ある程度組織を築いて、社員さんがいる場合に、実行しない決断というのが実行する決断と同時に大事になってくる時期があってですね、これを考えるとですね、やはり自分の人生の流れというものもきちっと把握して客観的に判断できるようになる力が必要になるんじゃないかなというふうに思っております。で、こういった総合的にですね、やはり戦略リーダーになるためには、いろんなその人生経験であり、人生に対する知見とか、それからビジネスに対する EQ、IQ が必要になると思うんですが、今回はですね、しかもその今回はその根幹でありますですね、合理的なところと発想力ということを中心にやっていきたいと思います。